ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは大久保 IT 健康保険会館前スタジオからお送りしております。ということはまたまた AUGM 東京運営会議の帰りということでございまして、いよいよですね AUGM 東京間近に迫ってまいりまして、運営会議の方も煮詰まってまいりました。まあいろいろとですね、大変なこともあるんですが、みんな一生懸命、頑張って成功に向かって邁進してますので、ぜひとも楽しみにしていただきたいと思います。そして、ユーマグスタッフの皆さんもですね、一つよろしく、ご協力のほどお願いしたいということで、本日のゲスト AU ジムフォース隊長、チャンテス隊長、こんにちは。
夏休みの息が3日溜まってるチャンテスです。こんにちは。
こんにちは。夏休みいいですね。まあ、まだまだ8月もありますから、頑張っていただきたいと思いますが、さて目の前でもう一人、最新型のニコン D800 を構えて写真を撮っている、方、 iPod スタイルことトツさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、シンプルにまとめていただきましたが、これはニコンの D800 というカメラですね。
そうですね、はい、
これだけじゃないんですよね。 V1 も買ったんですよね。
いや、買ってはいないんですよ。
そうなんですか。
D800 とあのナノクリアコートの24-120のレンズをセットで買ったらポイントでニコン V1 がついてきたと。
なるほど。まあ似たようなもんだと思うんですけれども、非常にニコンユーザーとしてですね、ヘビーなお二人、非常にちょっと今日はですね、ふさわしいネタがあるんですが、その前に、チャンテス隊長、先週土曜日、予定通りユーマグカレー部、日帰り合宿ということでやっていただいたわけなんですが、いかがでございましたか。
美味しかったです。
よかったですね。ちょっと私残念ながら、欠席しちゃったんですけれども、スープカレーとか、なんかどんなカレー作ったんですか。
スープカレーとですね、あとあの桂さんのオリジナルのカレーがありまして、あと私 の, あのカレーがもう一個、あとココイチのですねレトルトのドライカレーを作りました。
たくさんあったんですねこれで一体何時間ぐらいあのベルブル調理室でカレー食べてたんですか。
トータルでは7時間いたんですけれども、最初の3時間ぐらいでもうみんなお腹いっぱいになっちゃうですね。
そうだよね。
もう締めの食事を一番最初からスタートしてるんで、もうみんな疲れちゃったって感じですね寝てる人もいました。
あ、そうですか。
金子さんだったかな
そうですか。いや、でも非常に盛り上がったようで何よりでございました。またですね、こういう機会を設けたいと思いますので、AUGM フォースとカレー部、二股で大変ですけど、ちょっとよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。頑張ります。
さて今日のですね最初の話題、まあ AUGM も近いんですけどもですね、新型 iPhone 並びに噂の iPad mini の、発表が近いという噂でございますが、今日これはですね、気になる気になるさんの方で入手したネタです。本日ガジェット速報が匿名の読者より、またいい加減なソースだな、入手した iPad mini に関する情報を公開しています。今回明らかになった iPad mini に関する情報を箇条書きにまとめると、下記の通り、ディスプレイは7インチでレティナ対応、 LTE 対応モデルもあり、バックカメラは非搭載、重さは約 500g、 現行の iPad Wi-Fi プラスセルラーは 662g、 あんま軽くなってないような気がする。 Wi-Fi モデルの価格は294ドル、約 23,400円という噂なんですが、どうでしょうね、トツさん。これ
発表されていない製品に関するコメントは控えさせていただきます。
もしこれが万一本当だとして、うん、欲しいですか。
いや、まあ、とりあえず iPod スタイル的には出たやつは買わなきゃいけないというあの義務があるので買いますけど、まあ、ただ7インチの、まあ、7インチかどうか不明置いといて、まあ、あの iPad ではちょっと重いという人には文庫本サイズ、新書サイズの片手で持てるタブレットっていうのは、まあ、確かに、他 の, あのタブレット、 Android タブレットを選ぶっていうのを阻止するという意味では非常に有力な製品になるんじゃないかなと。
なるほどね。あ、それは、う
ん、なんかギャラタブがありますよ、他の何でしたっけ、 LG のやつがありますよ、出てますと、 まあ、あの iPad は重いしでかいからこっちを選んでたっていうエクスキューズを潰すという意味では有効な球ですよね。
なるほど。確かにね、最近多いですよね、あの中途半端に多いガラパゴスサイズの、タブレット。あ、なるほど。そういうこうなんていうのか、こう非常に攻撃的な要素を持った商品として、これは位置づけられるということですね。なるほど。
お年寄りだと片手で持つのがプルプルしてダメだって、うちの親とかもあの片手で持てないって言ってますからね。
そうか。じゃあそういう高齢者にも対しても、
ちょっと、まあ、ちっちゃい子とかもそうですし、まあ、ただ両手で持ちゃいいんじゃないかっていうね、あの話もあるので。
そうですね。なるほど。まあとにかくこれはそういう別の、私はその意味のところではちょっと気がつきませんでしたので、ある意味非常に有効なあの対アンドロイド陣営兵器であると言えるかと思います。チャンテツさんどうですか、 iPad mini
欲しくないですね。
あ、そうですか、
うん、僕は iPhone が好きだな、大きさ的に、
うん、それもなんとなく気持ちとして分かりますね。でその新しい iPhone についてなんですが、ね、今日出てたのはこの、まあ、今までも何回かこの話題にはなってたんですけれども、ドックコネクタ、これも気になるさんに出てました。アイレス Q が次期 iPhone と iPad mini のものとされるドックコネクタケーブルの写真を公開してますということなんですけれども、これがあの新しいドックコネクタはこの、メス側、本体側が片方にしかピンがついてないということから、新型ドックコネクタは裏表関係なくさせることになるようですということで、確かに今ドックケーブルってあれ裏表あるんですよね。なのでこれだけでもかなりあの使い勝手が良くなるのかなという部分はあると思うんですね、というようなニュースの、リンク貼っておきますので、ちょっと皆さんぜひ、確認してみてください。さてここでですね、ニコン派の2人、今このトツさんは D800 と V1 を持っていらっしゃいますし、チャンテツ隊長は D5100 のユーザーでいらっしゃいます、そこでですね、今日デジカメウォッチさんの方で見つけましたネタです。 iPhone をニコン一眼レフのリモコンプラス GPS ユニットにする ZGR1。 ゼスティシステムズ株式会社は iPhone をニコン一眼レフカメラのリモコンにする ZGR1 を8月上旬に発売した。撮影画像に GPS データを付与する機能もある。価格は約6980円ということで、この、専用アプリの画像とそのハードウェアについてのスペックが載ってるんですが、トツさんこれご存知でした？
あの今日あの全く同じソースであの確認しまして、で iPod スタイルのニュースでももうあのアプリのリンクと製品のリンクはもう公開済みです。
さすがですね。これ具体的に言うとどういうことができるものなんですか？
あのレリーズかどっか、あの USB とか、あの多分5100とかの方だと USB かなんかのコネクタに挿して、800とか、200とかそっちの方はレリーズかなんかの方につけるはずだと思うんですけど、まあ、そこにつけて、まあ、遠隔シャッターも押せるし、あとバルブ開放とかも行える。であとそれからまあ iPhone の GPS 情報をまあ、プッシュするということになると思うんですけど、あのニコンの GPS ユニットだけで1万6000とか8000とかそのくらいするんですよ。
高いですよね、うん、
それが6000いくらで、レリーズと GPS ユニットで6000いくら、まあ、あの iPhone を経由するということで精度やその使い勝手の面でリニアな感触が得られないとか、まあ、仮にそういうことがあったとしても、まあ、そこまでプロプロしくやらない人にとってはすごくお買い得で、あの便利な製品になるんじゃないかなと。
なるほど。
ちょっとね買おうかなってねだいぶ揺らいでますよ。
なるほど。これはもうニコンユーザー兼 iPhone ユーザーにとっては非常に魅力的な商品であるようですが、ちゃんとやった人どうですかこれ？
欲しいです、
はい、6980円ですからね、これやっぱりちょっと非常にお買い得な商品ではないかと思います。
あとあのアプリの画面を見るとその ISO 感度とかそのシャッター情報とか、まあ、そういうそのイグジフ情報と思われる情報が全部見えてるんですよ。
あ、なるほど。
のでその情報を確認しながらシャッターを押せるっていうのは、まあ、そのある意味そのコンデジとかで慣れてる人とか、要するにあの一眼レフのそういう ISO 感度の設定だとかってめんどくさいじゃないですか。
めんどくさいですね。
こうこのダイヤルどうやっていじればいいのみたいな、そういうのを見ながら設定して確認の上でパシッと押せる、まあ、特にあの星 の, あのこうぐるっと回るのとか、 あとあのバブル天体写真とかその開放して撮るあのもの、あと微速度撮影とかもできるみたいなんで、こう一定間隔でシャッと落とすみたいな、 そういうのを iPhone のアプリでやるというアプリはいっぱいあった。でも iPhone のカメラだと精度がいまいち。を自分の持ってるお気に入りの一眼レフで微速度撮影ができるとかバブル解放できるとかっていうのを iPhone の、操作感でできるっていうのは大きいんじゃないかなと。
言ってみればこれはニコンデジ1のインターフェースの拡張ですよね。
そうですね。しかもニコンユーザーならではっていうところがまたいいですね。
ああ、なるほど。もしかしたらこれ他社も出してくるかもしれないですね、キャノンとかね。
まあインターフェースと入力信号の解析だけできればキャノン用もあるんでしょうけど、まあそれをまずニコン用に最初に出してきたという心意気はよしって感じですね。
なるほど。ということで非常にニコンユーザーに優しい iOS ということでございますので、ぜひともですね、
高額の買ってよかったな、
はい、という考えも漏れておりますので、高額ニコン派の皆さん、ぜひこれはちょっと注目して、
チームニコンです。
あ、チームニコンね。あ、チームニコン、失礼しました。なんかこの間もっと細かいなんか呼び方があったけど忘れちゃいましたけど、チームニコンの皆さん、ぜひ注目してくださいと思います。注目していただきたいと思います。というわけで、ユーマグ次回ですけれども、 AUGM の、準備会合的なですね、ミーティング9月1日にちょっと今予定しております。ただはっきりちょっとですね、まだどこで何時からということを告知できないので申し訳ないんですが、今のところ9月1日の方向で、調整中でございます。かねてよりの告知通りですね。ちょっと土壇場になってまたお知らせするかもしれませんけども、一つよろしくお願いしたいと思います。最後に AUGM フォースチャンテス大賞を一つ、AUGM に向けて激を飛ばしていただきたいと。
これから帰って今日お話ししたことを整理してですね、皆さんの役割をはっきりさせて楽しくやりたいと思いますので、はい、頑張っていきたいと思います、
はい、楽しくやっていきましょう皆さんで。はい、それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、大久保救急車が通る IT 健康保険会館前から、杉山とちゃんてつさんと土佐、ああうるさいなでお送りいたしました。それではまた。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。バイバーイ。っていうか、かゆ
っ。あ、蚊に刺されましたね。はい、それではまた。